あなた方は友を呼び、棚橋千恵美牧師です。
ヨハネによる福音書13章から17章20節は、最後の晩餐の席で語られた主イエスの告別説教であると言われております。今日の聖書の少し前の13章の34節で、主イエスはあなた方に新しい掟を与える、互いに愛し合いなさい、私があなたを愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさいと言われました。同じ言葉が今日の聖書でも繰り返されております。今日の聖書12節では、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟である。告別説教を語ってこられた主イエスもこのお言葉が、まもなく別れゆく主イエスの唯一の遺言であります。先週学んだところでありますけれども、主イエスは私につながっていなさい、私につながっていなければ身を結ぶことができない、また人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人は豊かに身を結ぶと言われました。主イエスにつながっているならば、私たち一人一人のうちに主イエスご自身がとどまってくださる、つながっている私たち自身、同じ愛を主イエスから受けたのであります。私たちの神への愛、主イエスの愛は、私たちが互いに愛し合うことによってそれが証明されていく、従って豊かに実を結ぶということは、私たちが互いに愛し合うことから始まっていくのです。13節、友のために自分の命を捨てること、これ以上大きな愛はない。この言葉は一般に広く知られていた格言のようなものであったと言われております。事実、キリスト教以外の古代世界におきまして、他者のための死が愛の最高の印とされておりました。今日の聖書では友のためにと言われております。友のためにということが非常に大切であります。ここで言う友とは、自分に対して親切にしてくれるとか、自分に対して思いやりある友達のことではありません。反対に、自分がそうしてあげる友、自分が何かを与えるべき人のことです。私たちは本来自分中心ですから、私があの人に何かをしてあげたい、親切にしてあげたいというよりも、自分の方が親切にしてもらいたい、他者から思いやりを受けたいと思うものであります。本来そのような私たちがどうしたら自分の命までも与えることができるでしょうか。それは 到底できることではないと思います。自分の命までも与えることなど到底できない、それが私たち人間の限界なのだと思います。友のために自分の命を捨てること、これ以上大きな愛はない。主イエスのこのお言葉はご自身の、つまり神の子イエス・キリストの十字架の贖いの死を表すもの以外ではないのです。私の友なるイエスがおられ、私の限界を超えて私の罪のために死んでくださった、そのお方が主イエスであります。それゆえに主イエスは私たちを友と呼んでくださっているのであります。15節、もはや私はあなた方をしもべとは呼ばない。しもべは主人が何をしているか知らないからである。私はあなた方を友と呼ぶ。父から聞いたことをすべてあなた方に知らせたからであるとあります。私たちは主イエスの友でありますから、何も知らないしもべでは決してないのです。しもべという言葉は奴隷とも訳せます。しもべ、奴隷は主人の意思も行為も知らずわからない、ただ主人の命じるままに行うだけですから、主人に対する本当の関係にはなく何の権利も持ってはいないのです。しもべあるいは奴隷は自由ではなく主人の意思をわからない、知らない、わからないから絶えず不安の中で生きていかなければなりません。けれども私たちは友であります。私たちは主イエスの友と友であり、その友は自由であり子であって、主イエスの働きのゆえに父なる神の意思を知らされています。父なる神の意思、それは救いであります。私たちはすでに救われていることを知らされています。この友は共にということにつながっていきます。どんな時でもどのような事態にあっても主イエスは私たちの友となっていてくださり、友となり共にいてくださるから平安の中で生きることができている、それが私たちであります。16節、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだ。あなた方が出かけて行って実を結び、その実が残るようにと、また私の名によって父に願うものは何でも与えられるようにと、私があなた方を任命したのであるとあります。多くの方々に愛されている賛美歌312番、慈しみ深きでありますけれども、この賛美歌312番で慈しみ深き友なるイエスは罪とが憂いを取り去る顔、また我らの弱気を知りて憐れむと私たちは賛美いたします。友なるイエスは私たちの罪と弱さを知っておられ、そのためにご自身の命を差し出してくださったお方です。 主イエスが私たちと共にいてくださるのなら、私たちの求める願いは成就すると言われます。それは私たちの願い求めではあっても、主イエスキリストの願い求めでもあるからです。ただしかし、私たちの行為と信仰がどんなに立派に思えようとも、どんなに素晴らしいと思えようとも、その原点を忘れてしまったら、その源を離れては私たちは何もすることができません。友というのは普通ならば同等な関係です。しかし主イエスはご自分の友をこの世から一方的に選ぶことによって、ご自分が主であり救い主であることを示されたのです。私たちは私たち自分で信仰を持ったのではなく、まず主イエスによる選びがあった、主イエスからの招きがあって導かれて、私たちは信仰者となり、しかも主イエスの友と呼ばれるのであります。愛という定義は難しいと思います。私たちは愛という言葉を好み、いろいろなことで愛という言葉を口にするのだと思います。しかし聖書の愛は、神の選びが先になければ自分中心の愛になりかねないことを教えます。私が主イエスを信じた、私が神を愛した、私が人々を愛するというようなことになれば、そのようにまず私が先に出てくるとしたら、それは傲慢であります。謙遜とはほど遠いものであります。まず神が私たちを選んでくださったから、招いてくださり導いてくださったから、今の私たちがあるのです。その神の御業の前に、私たちは神の前に心低くされ砕かれて、信仰の源である神を仰ぎ、そして神に祈るものとされているのです。心低くされて謙遜にされて、神の前に静まって祈るとき、そのとき私たちは神に結びついている。そして御心にかなう祈り願いが聞かれていくのであります。あなた方を任命したとあります。口語訳聖書では、あなた方を立てたと訳されております。何に私たちは任命されたのか、何のために私たちは立たされているのか、それはイエス・キリストの十字架に示された神の愛を伝える者として任命されたのです。御言葉を述べ伝えるために立たされたのです。伝道したい、御言葉を伝えたい、この私たちの願い求めは主イエスの願い求めであるがゆえに、必ず成就するのです。17節、互いに愛し合いなさい、愛し合いなさい、これが私の命令である、この言葉で結ばれております。互いに愛し合うこと、それが教会の真の交わりとなることを思います。教会の私たち一人一人が互いに愛し合うことにおいて、神を 証しし、主イエスを証言することになるのです。そしてそれが伝道となっていくことを思います。選ばれた私たちはその招きに応えて実を結ぶべきであり、また実を結ぶであろう。そして私たちの祈りは父なる神が必ず叶えてくださるであろう。主イエスは私たちがいつまでもまでも残る実が結ばれることを、豊かな実が結ばれることを期待しておられることが今日の聖書から深く示されます。この御言葉をもって今日から始まる一日を歩み続けていきたいと心から願います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、御言葉をもってお教えくださりありがとうございます。主イエスは私はあなた方を友と呼ぶと言ってくださいます。罪ある私たちがそのような私たちであるのに、主イエスの贖いによって私たちは主イエスの友とされていることを深く教えられありがとうございます。どうぞ神の愛に、主イエスの御業も、そして憐れみに心から応えるものとして、どうぞ私たち一人一人を導いてください。愛する兄弟、小田久志郎が、久志郎家が天に召されました。信仰を最後まで貫き通されたその生涯を思います。どうぞ私たち一人一人が信仰を持ってこの世の旅路を歩み続けることができますように、今日ここに集われたお一人お一人をどうぞ豊かに祝してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。